77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 伊佐谷ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。4月3日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日のオープニングナンバーはフットルースよりケニーロギンスでフットルースメインテーマお届けしました。さあ、新年度スタートしましたね。まあ皆さん、また新たなスタートをされた方、たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ私も引き続きこの番組を新たな気持ちでスタートしようと気合を入れて、今このラジオのブースの前に座ってるんですけれども、いつもと変わらない感じになっております。まあこの調子で映画情報をお伝えしていきたいと思いますので、まあ今年度もどうぞよろしくお願いいたします。まあ、もちろんですね、私大好きなので展覧会の情報とか、あと舞台の話なんかもしていきたいなと思ってますし、まあ、皆さんからの楽しい情報もお待ちしておりますので、まあ、短い時間なのでなかなかね、こうご紹介できなかったりとか、全部ご紹介できないところもあって申し訳ないんですけれども、いただいたメッセージはしっかり全部目を通しておりますので、そして皆さんのメッセージとっても励みになっておりますので、ぜひぜひこれからもメッセージ送ってください。お待ちしております。さあ、早速映画をご紹介していきたいと思います。最終島 4.3 事件波乱。3万人近くが犠牲になったとされる無差別虐殺が行われながらも、長きにわたり隠蔽され続けてきた最終島 4.3 事件を題材に、理不尽な暴力に追い詰められながらも必死に生き抜こうとする母と娘の逃避行を描いたドラマ。商業映画の脚本家としてキャリアを積んだハ・ミョンミが監督脚本を手掛け、国家権力によって翻弄される名もなき人々の姿を鮮烈に描き出します。まあ、正直ですね、見てるのがものすごく辛かったんですよ、この作品。まあ、実際にこんなことがあったっていうことも私初めて知りましたし、まあ、この作品に出会ってなければきっと知らないまま終わってたんじゃないかななんても思ったりしたんですよね。まあ、辛くても作品に向き合って鑑賞できてよかったと思いましたし、知るべきことの一つだと思ったんですよ。だから映画を通して史実を知ることって本当に大切だと改めて思いました。ぜひこの機会にご覧ください。最終島 4.3 事件波乱、こちらは全国順次公開中で、九州では大分の別府ブルーバード劇場他で公開となっております。続いての作品はオチ。孤独な少女と不思議な生き物の心揺さぶる冒険の旅を独創的な映像表現で描いたファンタジー映画。美容区をはじめとする著名アーティストたちのミュージックビデオを手掛けてきた映像作家アイザイア・サクソンが長編初監督脚本を手掛け、パペットやアニマトロニクスなどアナログなクラフトを取り入れながら、幻想と現実が溶け合うノスタルジックな世界観で描き出しています。キャストにはシステムクラッシャーのヘレナ・ゼンケルが主人公を繊細かつ伸びやかに演じるほか、哀れなる者たちのウェルム・デフォー、奇跡の海のエミリー・ワトソン、そしてネットフリックスドラマシリーズストレンジャー・シングスのフィン・ウルフ・ファードが共演しています。システムクラッシャーの女の子ですよ。もう本当印象的だった子が大きくなったなってこう思ったんですよね。そのヘレナちゃんが主人公の作品なんですけれども、 なんかですね ET みたいで私結構好きだったんですよ。なんか私 ET も大好きなんですけれども、こういうちょっとこう異星人と仲良くなる、これいいですよね。まあこの作品はですね自然が描かれているので、映画館の大きなスクリーンで見た方が世界観に入り込んで楽しめると思います。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。オチ、こちらは九州では福岡の TJ 博多ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。ライスボーイ。1990年代のカナダを舞台に、韓国から移住してきた母と息子の絆を16ミリフィルムの美しい映像で紡いだドラマ。自身も8歳で韓国からカナダに移住した経験を持つアンソニー・シムが監督脚本を手掛け、移民としてのアイデンティティの揺らぎや親子の葛藤と再生を力強くも繊細に描き出し、韓国を拠点にダンサー、振付師、俳優として活動するチェ・スンユン、そしてドラマアンブレラ・アカデミーのイーサン・ファンが共演し出演しています。まあ、この作品ですね、とってもいい作品でした。まあ、女手一つで息子を育てる母の愛、そしてある試練を受けてそれを受け止める強さや、それぞれの思い、もう静かながらも心に伝わってきて、もうじんわり泣けてくるんですよ。まあ、私この母親の息子に対する思いというのがものすごく伝わってきて、母の愛の力ってすごいなって思ったんですよね。まあ、静かに流れる愛にきっと皆さんも涙すること間違いなしだと思います。ライスボーイ、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品は黄金泥棒。人生に退屈していた平凡な主婦が金の魅力に取りつかれ、100億円相当の金の茶碗を盗み出そうとする姿を描いたクライムコメディ。実在の事件から着想を得た物語で、主人公を田中玲奈さんが演じています。監督脚本は断捨離パラダイス、津田寛治に殺球はないなどのオリジナル作品を手掛ける茅野孝之さんが務めています。金の製錬から製作、販売、買取など全てを手掛けるゴールドカンパニーの株式会社 SGC が協力し、総額数百億円に上る本物の金工芸品の数々が劇中に登場するところも見どころとなっています。まあ、共演はですね、森崎ウィンさんなども出演しています。まあ、思わず笑ってしまうところもあり、田中玲奈さんと森崎ウィンさんがね、最高に面白くて、もう最後まで楽しく鑑賞してきました。まあ、画面を通してなんですけれども、私こんなに金を見たの初めてかもしれません。まあ、豪華な作品に目がキラッキラになりました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。黄金泥棒、こちらは九州では福岡のキネシネマ天神ほか全国で公開中です。続いての作品は雑剣。東京都立日比谷高校に実在する部活動雑草研究部をモチーフに、脚本家映画監督の上村奈穂さんとシナリオ制作チーム物語ラボが原作を開発して誕生した漫画雑剣を、上村さんが自ら脚本監督を務めて映画化した青春ストーリー。自分が分からずに迷う思春期の少女が、それまで見向きもしなかった足元に生える雑草から自分らしさを見つけていく姿を繊細かつみずみずしく描いています。蔵のある町、トレなど主演作が続き、東京タクシーでは日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した中島るなさん、そして NHK 連続テレビ小説おむすびやドラマ僕たんちなど話題作に出演する大島美優さんがダブル主演を務めた作品です。私ですね、もうその場にいたらこの雑草研究部に入りたいってもうすぐ思っちゃったんですよね。まあ、そして普段目にも止まらない雑草っていろんな種類があるし、食べれるんだとかお茶にして飲めるんだとかいろいろ勉強になりました。もう雑草侮れないなってね、もう本気で思いました。 まあ、そして何かに夢中になれる、そしてそして、まあ、それを心から楽しめるってなんて素敵なんだろうって、こう日々の暮らしの中でこういう気持ちになることって本当に大切だと思いました。毎日を楽しく過ごすヒントをくれる素敵な作品ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。雑見、こちらは九州では熊本ピカデリーほか全国で公開中です。ただいまご紹介した作品、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ホムラ加賀代。現在の福島県会津地方を中心に鎌倉時代から400年続いた芦名家の第18代当主として、織田信長からも一目置かれながらもわずか24年で生涯を閉じた戦国武将芦名盛隆を描いた時代劇です。監督脚本を最果てリストランテ、渚に咲く花の松田啓太さんが務めています。キャストは森高を NHK 大河ドラマセゴドン、連続テレビ小説半分青いなどに出演した荒木とわさんが演じるほか、俳優インフルエンサーなどの顔を持つ源之助さん、乃木坂46元メンバーの樋口ひなさんなどが共演しています。芦名盛隆のことを私初めて映画を通して知りました。縦のシーンがかなり迫力があって見応えのある本格時代劇だったんですよね。なのでこれはもう本当に大きなスクリーンで見ていただきたいなと思います。24歳の若さでこの世を去った盛隆の生涯をぜひスクリーンで見届けてください。ホムラ加賀代。こちらは九州では福岡のキノシネマ天神ほか全国で公開となります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画ストリートオブファイアより、ファイアーインクで今夜は青春を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。